新約聖書ルカによる福音書24章13節から35節まで。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですか?と言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか?イエスが、どんなことですか?と言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして、天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に着いたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう太陽も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、そのお姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられたとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人のお弟子さんとその仲間が集まっていて、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かったことを話した。皆さん、イースターおめでとうございます。イースターはイエス様が神様から新しい命をもらって私たちに現れてくださったことをお祝いする日。神様が小さなお花、教会学校のお友達が鉢に植えて今育とうとしているお花や虫たちや私たちの命を守ってくださることをお祝いする日です。 みんなは教会学校に来ているから、イエス様がどんな人だったかもう少し知っていますね。知ってるよね。イエス様は仲間外れにされた人たちのお友達になりました。うざい、ムカつく、汚い、死ねと言われて嫌われていた人たちのところに行って、その人たちの病気を治しました。一緒にご飯を食べて、笑って遊んで、一緒に眠って、その人たちのお友達になったのです。その時のみんなは多分隣にいる人の胸に耳を当てて、そーっと耳を澄ませて心臓の音を聞いたんじゃないでしょうか。そしてうふふ、生きてるねって言い合ったんだと思います。みんなそんなイエス様のことが大好きでした。イエス様は泣いている子供、お腹の空いた子供がいると、かわいいねと言って抱っこしました。先生もパパですけれど、ママのお腹の中に赤ちゃんがいる時から、だんだん大きくなっていくそのお腹に耳を当てて、お腹の中の赤ちゃんの心臓がトクトクトクと音を立てているのを毎日聞きました。その時、生きてるってすごいと思いました。みんなやったことある？まだないかない？そう、うん、でもね、イエス様のしていることを好きになれない人たちもいました。あいつは一人だけいい格好をして人気者になろうと思っている、自分が神様みたいになろうとしたってそうはいかないぞ、イエス様より私たちの方が強いんだぞ、あんなやつ捕まえちゃえ、いじめられているお友達の味方をするのは勇気がいるでしょう。先生の知っているあるアメリカの人はテレビでこういうことを言っていました。その人は子供の時にデブちゃんのお友達が怖い上級生からいじめられているのを見かけたんだそうです。学校の帰りに、何してんだって思ったけども、やめろよという声がどうしてもここから出なくて、逃げるようにしてお家に帰ったんだそうです。でもそんな自分が恥ずかしくて悔しくて、もう二度と弱い人がいじめられているのを見て見捨てたりはすまいと心に誓ったんだそうです。その人は大きくなってもこの決心を忘れませんでした。だから世界の人が知らん顔をしているところで、たくさんの人がいじめられているときに、この人は一人で立ち上がってそのことをみんなに知ってもらおうとしたんです。その人の名前はノーム・チョムスキーと言います。イエス様のことが大好きで、イエス様についていったお弟子さんたちも、イエス様が捕まりそうになったとき、ダメだと思ったんだけど、やっぱり怖くてみんな逃げました。それで誰もイエス様のことを助ける人がいなくなったのね。イエス様は、お前はムカつく、お前はうざったい、死ねえと言われながら髪の毛を引っ張られ、べって唾を吐けられ、叩かれ、蹴られて、とうとう貼り付けにされて殺されてしまいました。逃げたお弟子さんたちは怖くて悔しくて、もっともっと泣きながらもっともっと逃げました。イエス様のお墓を勇気を出して見に行った女の人たちが、天使からイエス様は生きておられるという言葉を聞いた。そのことを聞いても、そんなことあるわけないじゃんと思ったんだそうです。みんな怖くて悔しくて心の中が真っ暗だったんだね。さっき読んだ聖書はそんな時のお話です。その時、不思議なことが起こった。 と聖書には書いてあります。イエス様は逃げてゆくお弟子さんたちと一緒に歩いてお話をしてくれたのでした。もっともお弟子さんたちはマナコが塞がれていて目では見ていたけども、それがイエス様だとは分かんなかったと聖書に書いてあります。不思議ですね。目の前にイエス様がいても見えない時があるんですね。イエス様は聖書のお話をしてお弟子さんたちには何かが分かる時がありました。どんな時だったですか？それは昔からずっとイエス様が一緒にそうしてきたように、一緒にご飯を食べた時です。パンを、一つのパンを分けて、これは私だよ、私をみんなにあげるねって言って一緒に食べた。その時お弟子さんたちは、ああこれはイエス様だって分かったんだそうです。その時にイエス様のお姿は見えなくなったと書いてありますね。不思議です。小さな命を大切にしようね。小さな命を大切にする人には私の大きな大きな命をあげる。それがこの世界を作った神様の望んでおられることだよ。そのことをイエス様は教えてくださいました。小さな命を大切にしようね。それは神様の命とつながっているから。神様から新しい命をもらったイエス様はそのことを教えてくださいました。イエス様は生きておられる。私たちもこのイエス様に従いましょう。お祈りします。この世界を美しくよく作り、そこに命をお与えくださった神様、世界の子どもたちの命をお守りください。そのために我が身を顧みず働く人々の命をお助けください。この子どもたちが生きるべき命を生きるために、大人たちがなすべきことをどうぞお与えください。御子なる神様、私たちにあなたの霊を送って愛の心と和解への勇気をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さあ、教会学校のお友達はちょっとお休みに行きましょうか。
それでは賛美歌の327番をご一緒に歌います。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。 ぞお座りください。聖書を読みます。新約聖書ヘブライ人への手紙第13章の7節と8節です。新約聖書の419ページ、ヘブライ人への手紙第13章7節と8節あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。祈ります。主イエスを死人の中からよみがえらせてくださった全能の神様、今日のイースターの美しい日に私たち一同をこの教会に呼び集め、あなたの祝福に預からせてくださる恵みを心から感謝いたします。どうか私たちがどのような時にも十字架と復活の主イエスを見上げて生きることができますように、私たちをお導きください。神様、イラクで人質に取られた3人の方々が解放されることを知りました。心から感謝いたします。どうかこのような機会を通じて世界の政治的軍事的指導者たちに問題の根が本当はどこにあるかを正しく認識して謙虚に反省し、正しい道を選ぶことができますように力をお与えください。深い罪にまとわれている私たちの世界を神様どうか憐れんでください。私たちは独り子イエスを世に遣わして、私たちを罪と死の支配から解き放ってくださったあなたの愛を信じます。それゆえの希望を失うことのないように、私たち一人一人を強めてください。どんな時にも投げやりにならず、希望を捨てず、誠の平和を作り出すためになすべき責任を果たしていくことができますように、作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために、教会学校の子どもたちのために、そしてそのご家族のために、私たちは今心を込めて祈ります。どうかあなたの恵みと祝福がすべての人々の上に豊かにありますように、特に愛するものを失って今も悲しんでいる友、大きな問題を抱えて苦しんでいる友、やめる友の上にあなたの顧みをお与えください。お年を召された方々、しばらく教会から遠ざかっておられる友を励まし、故国を離れて外国に帰留する人々を守り、若い方々の前途を祝福し、教会内外の愛する子どもたちを育み、旅にある方々の旅路の平安を守ってください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように、この礼拝をあなたご自身が親しく導き、 私たち一同に新しい希望をお与えくださいますように祈ります。礼拝後に楽しいイースターフェスタが計画されておりますが、どうかこのことの上にもあなたの祝福があり、このような暗い時代の中でも共に喜ぶひとときを私たちにお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちは今日誠にイースターにふさわしい喜びの中にいます。今朝テレビを見ていて、先週イラクで人質に取られた3人の日本人が24時間以内に解放されるというニュースを聞きました。ほとんど死に定められたというほかはなかったこの人たちが死の恐怖から解放された。で、これは誠に今日の日にふさわしいニュースでした。まずはこのことを3人の方々と共に、そしてご家族と共に喜びたいと思います。で、私はこのところ数週間このヘブライ人への手紙というのを取り上げまして、イエス・キリストの苦しみの意味というものについて考えてきました。皆さんとご一緒に考えて、私の考えるところを申し述べました。で、先週は特にイエスが罪人たちの犯行を忍耐された、そういう言葉が12章の3節にあるんですが、今日読んだところの少し前です。12章の3節にイエスが罪人たちの犯行を忍耐されたという言葉があって、その言い方に注目してお話をしました。で、彼はイエスは自分を殺そうとしている人々の罪を黙って耐え忍ばれたと、そこには書いてあります。耐え忍ぶということは、相手を愛していなければできないことです。愛する者だけが忍耐することができます。子供を愛する親とか、生徒を愛する教師とか、そういう人たちは、子供がどんなに反抗的になった時でも本心から見捨てるというようなことはしないものです。そんなことはしない。もちろん親も教師も完全な人間ではありませんから、私自身を含めてですが、腹を立てて怒鳴ったりすることはあるけれども、しかし望みを捨てるということはありません。忍耐してその子が成長するのを待ちます。忍耐というのは愛の印です。で、イエスという方は当時のユダヤ人社会の指導者であった、宗教的指導者であった祭司長とか律法学者たち、そういう人たちの自己絶対化と申しましょうか、そういう高ぶりによって十字架につけられました。あるいは当時ローマ総督としてエルサレムに赴任していたピラトという人で、この人が責任を放棄した、政治家としての責任を放棄した、その責任放棄によって十字架につけられました。 あるいは時流に流されて右へ行ったり左に行ったりする、そういう群衆の無節操によって十字架につけられました。さらには弟子たちの弱さ、さっきのお話にもありましたように怖くなってイエスを見捨てて裏切って逃げてしまった、そういう裏切りによってもイエスという方は十字架につけられたのです。でしかし彼はそういう罪人たちのそのような犯行に暴力をもって報復するということは決してしませんでした。彼らを呪いませんでした。むしろ十字架の上からさえもそういう人たちのために祝福の祈りを捧げていました。どこまでも忍耐した。でこれはこの世に対するイエスの、あるいは神の深い愛の証です。この世は神に愛されているのです。聖書はそう語っています。そしてこのイエスが十字架上で息を引き取った後、3日目に復活する。でヘブライ人への手紙は神の玉座の右にお座りになったと、同じ12節や12章に書いてあります。復活した。で復活というのはどういうことでしょうか。この世の人々の罪によって一時は抹殺されてしまったかのように見えたイエスが、実は神の力によって生き続けている、そういうことです。復活というのはそういうことです。今日のところを見ますと8節にイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと書いてありますけれども、これも同じ意味だと私は考えています。一時は世の人々の罪によって抹殺されてしまったんじゃないかと思われたあのイエスが、実は生き続けている。でその場合のイエス・キリストというのはイエス個人のことを指しているというふうに考えることもできますけれども、それ以上に私は彼が慈しんだ命のことだと考えています。これも先ほど広志先生がお話の中で言ってくださいました。彼は命を慈しんだ方でした。すべての命を愛した。野の花を見なさい、空の鳥を見なさい、福音書に彼はそういうことを言っています。小さなもの、ほとんど目にも止まらないような道端の花、その中にどんなに美しい命が息づいているか、それをよく見なさい、彼はそう言いました。空の鳥、私の多摩の自宅にもベランダに出ると鳥たちがいっぱいそばまで来てくれます。スズメがいたりメジロがいたりウグイスがいたり、たくさん小鳥たちがいます。その鳥たちを見ているとイエス様の言ったことは本当だと思います。まかずからず蔵に収めず、何にも労働しないのに、ただ神の恵みによって一日一日楽しそうに生きている、その命、それを見なさい、イエスはそう言います。小さな子供たち、大人はしばしば子供は邪魔だと言いますが、イエスは決してそうでありませんでした。大人が邪魔にしている子供たちを進んで膝に抱いて、神の国はこのもののような国であるとおっしゃいました。 それから貧しさや病苦で、病気の苦しみで悩んでいる人々、悲しくて毎日涙を流している人々、そういう人たちの中に息づいている命、これをイエスという方はとても大切になさった方です。心ない政治家たちは正義を口にしながら戦争を始めます。あるいは無差別のテロを行います。そういうことによって生活を破壊されているたくさんの無国の民、こういう人たちの中に命が息づいている、そのことをイエスはちゃんと見ておられて、この命を大切にされました。で、これらの小さな存在の中に息づく命、神様によって始められ育まれている命で、これをこの上なく慈しまれたのがイエスです。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと、ヘブライ人への手紙の著者は言いますけれども、これは命に対する愛が永遠的なものであると、そういう意味でしょう。イエスの肉体の死とともに消えてなくなるようなものではない、永遠に真理であり続ける。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることがないというのは、具体的に言えばそういう意味だろうと思います。で、このことを弟子たちはイエスの死後になって初めて悟りました。生きておられる間は弟子たちはよくキリストのことを誤解して、あるいは彼の真意がわからないで情けない状態にいたと思いますけれども、イエスの死後になって初めてそのことを悟った。だからイエスは彼らの中に復活したということが言えるんじゃないでしょうか。したがってイエスは私たちの中に復活した。で、そういうふうに考えてきますと、私たちは今後命への畏敬の心を失うことはできません。命の芽を摘んではならない。どんなに小さなものであっても命の芽を摘んではならない。命を傷つけたり奪ったりするあらゆる暴力に対してイエスの弟子たちは否と言わなければなりません。そのことを考えながら、私は最後に今回の事件、人質事件について再び触れておきたいと思います。短く。人質は解放されました。私たちは安心しました。解放されたといっても24時間の間に解放するという約束ですから、本当にその人たちが無事に帰ってくるのを見るまでは私たちは安心できないのですが、しかしとにもかくにも解放するという約束をしてくれた。しかし問題そのものが解決されたわけではありません。9.11 とこの頃よく言いますが、あのニューヨークの貿易センタービルのあのテロ事件、恐ろしいテロでした。あれがそもそもの発端だとブッシュ大統領は言って、そしてそれに対する報復といいましょうか、テロを根絶するために断固として戦うんだと言ってイラクに戦争を始めた。しかし多くの人たちが指摘しておりますように、 さっき広井先生のお話の中に出てきたノーム・チョムスキーという人もその一人ですが、 9.11 事態、それ以前からの米国のやり方に対する反発から引き起こされたものだと考えられます。そこまで追い詰めたのは自分たちの責任だという反省をしないままで、テロを根絶するためと称して強引にイラクに戦争を始めた。そして日本はそれに追随しました。確かにフセイン政権は倒れました。しかしその後テロはかえって拡散して、最近に至ってモスクを攻撃するという暴挙に出たために、混乱はいよいよ広がっています。収まる気配がありません。今回の事件もその流れの中で起こったものですから、私はテロリストに屈服しないと息巻くだけでは問題は決して解決しないだろうと思います。問題の根本にまで掘り下げて考えて、そして本当に人々が謙虚にならなければこういうことは決して終わらないだろうと思います。で、そのような世界の中に私たちは今います。イエスは復活された。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることがないとここに言われています。イエスが本当に愛しんでくださった命、それを愛するということには永遠の価値があるということ、そしてイエスを復活させた神様は命を損なうようなすべての暴力を決してお望みにならないということ、そういうことを私たちは今日このイースターの日に心に刻みたいと思います。一言祈ります。神様、あなたは私たちに命を与えてくださり、そしてそれを限りなく慈しんでくださいました。そのあなたの御心に従って生きることができますように。あなたは人々の罪によって殺された主イエスをよみがえらせてくださいました。命の勝利です。そのことを信じて生きていくことができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これから復活されたイエスを覚えて聖餐式を守りたいと思います。賛美歌の76番。